こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、せいちゃんこと瀬島です。
はい、いや寒いですね、今日ね。
寒いです ね、
ね、
はい、
なんか最高気温でもう7度とかですね、
はい、大阪がね、
はい、
もうね、今日部屋に帰ってきてからも寒くて寒くて、
はい、
エアコンつけてるのに指先、つま先はおろか膝まで冷たいっていうね。
だいぶ来ましたね。
来てますね。ちょっとね、エアコンのあのパワフルボタンに手が伸びそうになってはやめるという、
うん、
はい、
手を出したら終わりますね。
終わりますね。
電気代がこううなぎ登りになってしまう可能性が。
そう、ただでさえね、今ガス代ちょっとね、どんどん上がってきてて大変なんですけど
ね。寒いからね、
しょうがないね、
冬場はね、
うん、
もう私はもう今日はね、もうひたすら事務所にこもっていましたので。
そうですか。
それでも寒かったです。事務所のタイルが、
あ、
タイルなんですよ、事務所がね。
それきついですね。
つらい、うん、まあまあ、そんな寒い大阪からお送りしている、まあ、魚ラジオかっこかりなんですけど、
はい、
はい、もうタイトルはこれでいいね。
もうどうでもよくなってきました。
わかりました、はい、
また何か気まぐれでこれがいいとかあったらボソッと言うかもしれないです。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、その時はその時、
はい、
はい、
こんな感じですね、
はい。
まあ、今週はそうですね、何があったかとあれですよ、
はい、本日は11月16日木曜日ですね。
ですね、
はい、
私昨日ですね、
はい、
15日に、
はい、
バンプオブチキンの、新譜買いました。
おお、
はい、
これはだいぶなんか前のリリースから時間空いてますよね。
3年ぶりですね。
おっと、
3年ぶりのフルアルバムですね。
はあ、
ちなみに前のアルバム、オービタルピリオドもその前から3年空いてますね、
はい、
もう3年ぐらいまた待って当然という。
じゃあ次のリリースはあれですか、2014年の終わりとか15年とか。
そうですね、もう本当に、
はあ、
2014、15ってなったらもうどんな未来だよって感じですけど。
ちょっと ね、
ね、本当に、
はい、
まあ、それぐらいのペースでのんびりと。
なるほど、
まあ、本人たちはのんびりじゃないんですけど、全力ゆえに3年もかかってしまうという。
なるほど、
まあ、バンプオブチキンですけど、
はい、
まあ、これは有名なバンドですね。
そうです ね、 ね、今更あんまりその説明する必要はそんなにないかなと。
ですね、
はい、でも私もその名前とその代表的な曲を1曲2曲知ってるぐらいなんですよ。
うん、うん、
全く知らない、中身については全く知らないと言っても過言ではない。
あ、
だって私、ね、10年前ですか、天体観測ぐらいしか知らないですよ、
ね、あれはあれで売れましたからね、彼らは。
そうですよね、
その天体観測っていうドラマができたぐらいですから。ありましたね、
社会現象でしたね、ちょっとしたね、
はい、私もバンプ目当てでちょっと見ましたけど、
はあ、
すぐ見るのやめましたね。
あ、なんでですか。
ドラマを見るのが何かこう、なんでしょう、普段から習慣づいてなかったので。
ああ、一回見なくなるともう見ないってやつですか。
っていうやつですね、
はい、
うん、全然記憶にないですですね、
今見たら多分ちょっとくすぐったいんでしょうね。
でしょうね、はい、で、まあ、今回の、コスモノートですけども、
コスモノートというアルバムなんですね。
はい、コスモノートだ、宇宙飛行士という
意味です。ああ、はい、そうですね、
もうジャケットからしてこう宇宙飛行士のヘルメットが映ってますし、
はい、
CD はなんかこうボイジャーに入ってるゴールデンレコードのような
光
学模様が入ってますし、
確かに、
ね、宇宙兄弟の人たちがつけてそうなシールですとか、なんかそんなのもいっぱいあしらってますね、
はい、
NASA って言えばいいのに宇宙兄弟って言っちゃうところがあれですけどね。
漫画好きですね、
はい、
はい、宇宙兄弟というのは現在週刊モーニングで連載中の大人気漫画です、
はい、
現在12巻だったかな、13巻だったかな、
はい、
発売中です。
ね、
はい、この宇宙兄弟という漫画はですね、ちょっと脱線しますけども、はい、ピローズの山中沙和さんがもう大好き大好きと公言している、ね、
はい、
はい、漫画でして、
面白いですね。
はい、面白いです、
はい
はい、私コミックス持ってないんですけども、
うん、
毎週モーニング買って、
うん、
はい、ちょっと週刊連載の方で追っかけてますが、うん、いいですよね。
ですね、
はい、
またこれはちょっと時間を取って、
そうですね、お話ししたいと思います、はい、じゃあちょっと宇宙兄弟に横道それましたけども、
はい、
バンプオブチキンの方
に戻ってきましてね、
戻ってお願いします、
はい、で、まあ、今回収録されておりますのは、まあ、シングルでいうと、
はい、
あれですね、 RIP ですとか、
はい、
あと、モーターサイクル、
はい、
まあ、ハッピーとか、
はい、
で、宇宙飛行士の手紙なんかが入ってますね、
はい、魔法の料理とかも入ってます
ね。あ、入ってます入ってます、
はい、これもね曲名だけは知ってるんですよ。
そうそう、これはね、あのみんなの歌で使われたので。
そうだそうだそうだ、
はい、
はい、
こうニュースになってましたね。
はい、
あとあの宇宙飛行士への手紙っていう曲も、あのこれはあの宇宙飛行士の野口さんですね、
はい、
あの方もあのツイッターで絶賛してましたね。
あ
の宇宙飛行士が聴いてもこうよくできてると。
なるほど。
あの、まあ、あの一つ一曲ずつ掘り下げると違わないんで、はい、そこまではあれですけども、
はい、
まあね、非常に一度藤原さんとは対談してみたいななんてこと
を
言っておりましたね。まあ、そんなで収録曲はまあそんな感じの、
はい、
なっておりますね。
シングル多めですね。
そうですね、はい、でもあのシングルとまあ同じ数だけしっかりとあの初出の曲がいっぱい入ってますので、
はい
はい、でまあ今回のアルバムですけど、
はい、
まあ、ざっと今日昨日から部屋にこもって一人ヘッドホンをこう、
はい、
つけてずっと聞いてましたけど、
ね、はい、ゆうべね独り占めして私結局あのジャケット手に取ってすらいないんですけども、うん、どうでしたか。
いやーね、名盤ですね。
そうですか。
はい、なんていうかあのバンプオブチキンはこうラジオでなんとなく聞くではなくて、
はい、
こう本当にもう一人でじっくり聞いてこそという気はしますが、
お、
あのアルバム一つでの完成度がね、
はい、
もう抜群に高いと言いますか、
うんうんうん、
あの非常にもう最初から1曲目から最後の曲まで世界観が統一されておりまして、つなげて聴いてこそかなみたいな。
ああ、曲順までこだわっての。
そうですね。
なるほどなるほど。まああのにわか知識というか、あの割と偏ったあの印象なんですけれども、やっぱりバンプオブチキンっていうと歌詞がどうしてもどうしてもっていうかストーリー性がありますよね。
うん、そうですね、
はい、そうするとその曲を全部こう並べて聴いて、やっぱりなんというか一つの、まあ、物語じゃないですけど、
うんうん
うん、
そんな感じですね。やっぱりアルバム全体で大体いつも何らかのメッセージが込められているんですけども、
はい、
まあ、今回はこのジャケットの通り宇宙と単語がいっぱい出てきますね、
はい、
まあ、星ですとか、
はい、
宇宙とか、
はい、
恒星とか出てきます、
はい、今年ね、うん、日本宇宙関連盛り上がりましたからね。
そうですね、まあ、昔からバンプは宇宙ネタが好きなんですけど。
そうですね、う
ん、まあ、この辺は、まあ、まあ本人たちも宇宙は好きなんでしょうけど、
はい、
まあ、インタビューなんか見てると、
ええ、
まあ、それはやっぱり自分の内面の比喩であるだとかなんとかかんとか言っておりますね。
は、はい、
まあ、宇宙空間はまあどこまでも広がっているし、
はい、
いつからか昔からそこにあるので、なんとなく未来と過去のような、
はい、
現在も全て内包しているような、
はい、
ってなことを言ってましたね。
なるほど、
うん、まあ、その辺があるので、まあ、宇宙のモチーフで統一しつつ、こう過去の思い出から来てるかのような曲もありつつですね。魔法の料理なんて特に顕著ですね。もうあの今の自分がこう昔の自分に問いかけるかのような、
うん、ああなるほど、そうですね、魔法の料理サブタイトル君から君へですからね。
そうですね、うん、で実際で、まあ、宇宙宇宙って言ってますけど、もうちょっと深くテーマのとこでいくと、まあ、バンプオブチキン昔から歌詞に物語性があるとか、
はい、
まあ、励まされるとか、
はい、
頑張れ頑張れというような、
はい、
そう応援歌的なやつではなくてですね、
はい、
もう自分が思うほど他人はお前のことを気にしてないぞと、
はい、
だからもうとりあえずもう死の子のやつに飯でも食って、
はい、
ね、普通に生きなさいよというような、
あ、いい意味で開き直ってますね。
いい意味で開き直りましたね。
やっぱり大人ですね。
もう彼らもね、30になりましたんで、
はい
はい、ちょうど我々と割比較的近い世代の
方々
ですね。そうですね、もう20代最後のアルバムとして出したかったと。
お、
結果的に伸びてしまいましたが、
ええ、
うん、まあしょうがない、
3年越しですからね。
そうですね、
はい、
なのでまあその辺聞いてると、油断すると割とこう意外な角度からグサグサと刺さることもありますが、
なるほど、
そういう感じでちょっと一回落とされてから励まされる感じですね。
あ、うん、じゃああれですね、こう一回聞いてこうすごく好きになるとかではなくて、こう何回も違う精神状態の時に聞いて良さが噛み締められるという感じですかね。
そうですね、なかなかね こう言い回し的なところもあるので、
はい、
1回でガツンと入ってくる曲ばかりではないんですけど、
ええ、
へこんだ時に聴くことで初めて効力を発揮するようなやつも多数ありますね。
なるほど。
逆にこう元気になりたい時に聴くというのもね、
はい、
で、まあ、今までバンプオブチキンはこう歌詞がすごい物語がすごいというふうに言われまして、
はい、
まあ、演奏の方はまあちょっと二の次みたいなところが割と昔は言われてたんですよ、
はい、
うん、特に最初の方のアルバムとか、
はい、
まあ、ギタージャカジャカ鳴らしてるだけなんじゃねえのみたいな意見とかありましたけど、
はい、
まあ、さすがにもうこれだけ長いことやってくると、
ええ、
あの演奏のクオリティがものすごい上がってまして、ね、
なるほど、
本当にバリエーション豊かなことやってるので、
うんうんうん、
あの普通のロックミュージック以外にも、
はい、
もうアイリッシュ風なやつまで入れてますからね。
おー、う
ん、あまり楽器に詳しくないんですけど、あの、
はい、
なんでしょう、オーボエとかですか、
はい、バグパイプですか、
そういう、あ、そういう感じの楽器もよく使ってるような、
はい、なるほど、
時々そういうあの変わった楽器を持ち出すんですよ、
ほうほうほう、
前もなんかマンドリン使ってましたし、
おー、ね、
で変化球に飛ぶ感じになっておりますね。
なるほど、はい、
まあ、アルバムの雰囲気的には大体そんな感じで、
うんうん、
で、まあ、聞きどころですね、
はい、
でいきますと、やっぱりこうオープニングから、
はい、
あの RIP に2曲目のやつにつながるところはもう非常にシームレスにつながっていくんですけども、
は
い、これの連携が非常に素晴らしい。
おー、
あの RIP はあのちゃんとマキシシングルで買って聞き込んだんで、
はい、
まあ、別に今更聴く曲ではないはずなんですけど、
ええ、
なぜかもうそのまま1曲目の盛り上がったテンションのままふうまくつながってるので、
おー、
もう1曲目と2曲目はもうセットのように感じになってますね。
それはあのシングルの場合はその、RIP が A 面なんですよね。
そうですね。
で B 面はまた違う曲なんです
ね。また違う曲なんですけどね、うんうん、あので別にあのこう混ざり合ってるわけではないんですけど、
はい、
なんかこうある程度こう演奏が終わらないまま2曲目につながっていくので、
なんというか組曲みたいですね。
そうですね、
うんうん、
そうです。
なるほど、
非常にしっくりくる表現ですね。そうです。
そうですか、うん、
あとはあのさっき出たあの魔法の料理、記憶違いかもしれませんけども、
はい、
あのアルバムの方で、
はい、
うん、ストリングスが随分強化されてて、
はい、
多分演者がこの曲だけは違うのかな、メンバーじゃない人が弾いてるようなので、
ほうほうほう、
また違う雰囲気になってますので、
お、なるほど、
いいところと、あと個人的にこのアルバムで一番好きな曲はあれですね、はい、分別奮闘記という曲ですね。
分別、
そうですね、あのゴミの歌なんですけど、
ゴミの分別ですか、
ゴミの分別の歌ですね。
はあ、
うん、
なんか社会的ですね。
うん、社会的
です。違うんですか。
社会的な歌ですね、
は
あ、うん、あのこれ燃えるゴミだろうと思って捨てたら帰ってきたみたいな歌ですけど、
はい、
まあ、そのゴミっていうのがこう、うん、夢なんですね。
は
あ、君の夢がゴミと化してうんぬんかんぬんと。
なるほど。
でその歌の主人公はこう自分の夢をゴミとして捨てに行くんですけど、
はい、
何かしらの理由で帰ってくるんですね。夢だからと、これはもう燃えないと、しぶとそうだと言って不燃ゴミの日に出したら、燃えるゴミは月曜日に出してくださいと。ですね、そこだけ聞くとなんかね、割とコミカルな曲かなと思うんですけどね、
ど
ちょっとぐさっときたの、はい、来るのが、
なるほど、
あのこの俺のゴミはとても巨大だから粗大ゴミだろうと言って粗大ゴミで出したら、
はい、
普通のゴミはあの普通のゴミ箱にと、
なん
だってと、俺のゴミはこんなにでかいんだぞと言ったら、そんなもん袋に3000個入ると大きくしただけでしょって、あー
結構グサグサきますね。
そうそう、さっき言ったあのそんなに悩むほどのことでもないぞと。
なるほど、ね、
自分にとっては大問題な悩みかもしれないけど。
なるほど。今ね、そのブックレット歌詞カードを見ながら、その分別奮闘記の歌詞をねちょっとチラチラ見せていただいてるんですけれども、あ、ありました、ありました、
うん、
うん、
そうそう、
そうですね、この、まあ、ざっと見た感想なんですけれども、この燃えるっていう言葉のねダブルミーニングが素晴らしいですね。
あの言い回しが非常にうまい感じになってましてね。
そうですね。
だ燃えてしまうというのと、そのこう 闘志を燃やす感じのね、はい、そっちの意味と取ってると言いますかね、
はい、
うん、
なるほどね。
藤原くん的にはまあ割と温めてた曲らしいですね。
ほうほうほう。
でまああの住んでるところのゴミの分別方法が変わったんでちょうどいいやとで作ったということですね。
きっかけが面白いですね。
きっかけが面白い。
なるほど、うん、あのこういう歌詞を、まあ、いつねこの歌詞のそのあらかたができたかもわからないですけども、うんうん、これをね文章にしようと思うとかなりやっぱり胸が痛いし、
うん、
歌うのにもどうしてもやっぱりエネルギーがいると感じたんですね今、
うんうん
うん、でもそれきっかけがその、うん、ゴミの分別って面白いですね。
そうそう、なんかねちょいちょいね面白いエピソードが。でもあの今ちょうどあの瀬島さんの中で歌うのに非常にエネルギーがいる、
はい、
実際バンプオブチキンの昔の歌で、
はい、
まさにそのことを言ってる歌っていうのもありますね。
ほうほう
ほう。あのリリーっていう曲なんですけど、
ほうほう、
ステージ上で体現総合を吐くけど、
はい、
あの終わって家に帰ったら瞬間に自分の歌がこう部屋のドアを叩くと、 お前はあんなに大きなこと言ってどうなんだええー、とと言ってくると、その悩みがお前らに分かるかというような曲を歌ってますね。
ほうほう、うん、
まあそれだけだと単なるうつ曲なんでちゃんとフォローは入るんですけどね
、はい、
まあ、その辺はまあ聞いていただければいい曲です、
ね、分かりました。そのリリーっていうのはあの、何に収録されてるんですか。
リビングデッドという、
はい、
あの本当に初期の
2
枚目のアルバムですね、
はい、ほうほうほう。
リビングデッドなんて不吉な名前ですけど、
はい、
まあ、当時非常に忙しかった、あといろいろ悩んでたので、
はい、
生きる屍であると。
なるほど
暗い曲が多いですねあの頃は。
わかりました、
はい、その辺の変化も楽しんでみてください。
ほうほう
ほう。アルバムそのものの感想はそんなところではあるんですけども、
はい、
あの
だいぶ熱く語ってます ね。
もう一つだけあるのが、
はい、何でしょう。
バンプオブチキンといえば実はですね、
はい、
アルバムには必ず隠しソングが入ってるんですね、
はい、こう
CD を取り込むと、
はい、
変に長い曲が最後にタイトルもなく入っていて、
ええ、
聞いていてもほとんどがこうブランクなんですけど、
はい、
最後の方にちょこっとなんか変な歌が必ず入っている。
変というのはどういう風に変なんですか。
もうそのまま変な歌ですね、
はあ、
もう完全にふざけ半分で撮ってるというか、
はあはあはあはあ、
お祭りの歌だったり、
はい、
うん、巨人を探しに行った時にの歌だったり、
はい、
うん、ひたすらあのギターの那須川君をいじってるだけの音声だった
は
あ、うん、あと一番インパクトがでかかったのはもう架空のアイドルグループを作って、
はい、
うん、それがあのいいともに出てる体であのタモさんのインタビュー部分から撮ってるとかねそんなんもありますね。
なるほど。
で、まあ、今回も例に漏れず入ってますので、
はい、
ぜひあのあなんか変なのが入ってるなと思わず、
はい、
ぜひ聴いてください。
あ、じゃあ今回、ね、あれですか、まあ、初めて買った方にはなんだこれという、
はい、藤原くん曰く、
はい、
普段の曲が陰陽で言うところの陰なのであれば、
はい、
その隠しソングのおふざけは陽であると。それもなくてはならないもの
です。ほう。
全力でふざける。
なんだかバランスの取れてないような気がしないでもないんですが。
まあバンプオブチキンはね、あの曲から来るなんか壮大なイメージとあの歌ってる本人たちのギャップが激しいですからね。
ほう。
あの昨日か一昨日もラジオに出て、
はい、
うん、今年一番ハマったことは何ですかって言ったら、
ええ、
メンバー間でやったら大富豪ですとか言ってましたからねもうね仲良すぎなんですよ彼らはね。もうすぐ30だというのに、
はい、
あの収録とか練習とか終わって、
はい、
終電で帰ってくるのにみんなメンバーの家に集まって、
はい、
朝まで桃鉄やってるみたいな。
小学生男子ですね。
そうですね、そのまま大きくなってますね。
なるほど、
まあ、幼稚園からの付き合いだそうですんでね。
そうだったんですか。
はい、
はははは、
仲良しさんですね。
そうですか。
まあ大体隠しソング、あ、最後に一つ、 CD は分解してください。そこに何かが隠されています。
CD を分解、
ケースを、
あー、ケースを、びっくりしました。
間違えました、はい、ごめんなさい、ね、急いで言いましたが、
はい、
また長くなるんでこの辺でやめておきますが、
はい、つまりそのパッケージを分解しろってことなんですか。
必ず何か隠れています。
はあ、だそうですよ皆さん。
はい、
はい、
私これあの 天体観測の頃にファンになっておきながら、
はい、
うん、3年ぐらい気づかなかったんです、
まあ、普通ね、そのパッケージ、あのプラスチックのあれですよね、分解しようとは思わないですから ね誰が最初に気づいたんだか、
はい、
誰かが言ったんだか知らないですけど、
はい、
なるほど、
はい、
分かりました。
ということで、
はい、あの分解される際はあのぜひとも自己責任でお願いいたします。
はい、時々割ってしまうこともありますが、はい、
割っちゃったんですか。
ちょっとね、破損したりとかね。
そうですか、お気をつけください。はい、指の怪我などにもくれぐれも注意していただいて。
はい、
はい、
まあ、とりあえず今週買った CD のコーナーでした。
はい、
どうも。はい、
はい、
じゃあ、後半参りまして、瀬島さんのいつものコーナー行ってみましょうか。うまいもの話。
はい、なんかあれですね、お互いあの担当するコーナーがどんどん明確になってきてますね。
そうですね、
はい、
はい、ただ喋りのレベルがあの全然あのね違いますけどね
今日もこれあの編集がてらこう音声とかね、喋りの内容とかチェックしてゴロゴロするんでしょ。
そうですねマシにはなってきてるんですけど、
はい、
あーってこう思ってますね、いつもね。
今日だいぶ頑張ってますね。
頑張ってますね。あのいつもより、これでもいつもより頑張ったつもりなんですが、皆さんポイしないでね古い
ダメ出しのお便りお待ちしています。
はい、
というわけで、
はい、
はい、じゃあそうですね、あのバトンタッチして美味しいものの話ですけど、
はい、
どうしようかな、何がいいですかね。
今日はこの間居酒屋の話しましたから、
そうですね、
今度はあのさっと一品な料理のお話とかどうですか。
わかりました。じゃあ、じゃあ昨日使ったあのそぼろの話でもしようかな。
はい、
はい、あのそぼろっていうと何のそぼろを思い浮かびますか。
まあ大体鶏肉ですかね。あとあの卵とかね。
卵、ああ
黄色いやつ、黄色いやつ、
はい、うん、あ入り卵ってやつ
ですね。そうそうそう、うん、一瞬今焦ったよそんなものは存在しないのかと思った
何のことだろうとすいません、
危ねえ危ねえ
そうそう、ね、そうなんですよ。大体ね、そのほらお弁当のご飯の上に乗ってるような鶏そぼろとかね、
うんうん、そうそうそうそ
う、うんうん、ありますね。なんですけど、あの今回お届けするのはあの豚のそぼろです。
はい、
はい、あの豚ひき肉って時々あのとんでもなく安くなってる時ないですか。
ありますね。あの私そんなにスーパーの値段に詳しい方ではないですが、
はい、
たまに行くと大幅に値引きしてたりしますね。
はい、はい、あの私の感覚の中ではその豚ひき肉っていうのは 100g、まあ、98円だったらまあまあ買っていい値段だな。
うんうん、
であの値引きも何もしてない通常だと118円とかなんですけど、
うんうん、
たまにねその68円とかで売ってる時あるんですよ。
あらら、
そういう時にねあの 300g くらいこうまとめ買いっていうか大きいパックを買って、
うんうん、
そぼろ作るんです、
うんうん
うん、これがねあの非常に簡単で日持ちして美味しい、
うんうん、
そしていろいろアレンジが効くという、
うんうん、
はい、なので、これはぜひあのおすすめしたい、
はい、
さっと一品レシピです、うんうん、で先ほどもちらっとお話ししましたが、だいたい豚ひき肉を 300g ご用意します、
うん、
であのお鍋フライパン的なものなんですけれどもそぼろ作るんで、うんうん、ちょっとね深手のテフロンのやつがいいですね、
うんうん
うん、なんでかっていうと、豚そぼろって油が結構多く含まれてるので、
うん、
とにかくね油が出てくるんですよ、
うん、
なので、そのテフロンのお鍋をもう何も引かずに熱して、
うんうん、
先にひき肉を入れてある程度火を通しちゃうんですね、
うんうん、
そうすると油がどんどん出てきて、基本的にノンオイルでいけるんで、うん、
あいいですね、
はい、で本当に、その日のひき肉の質によって油がもう出すぎてちょっと気になるっていう場合はキッチンペーパーで吸い取ったりしてもいいですし、うんうん、基本的に油はその豚肉から出るものだけっていう、はいはい、で味付けなんですがこれはあの順番を守って入れていただくものがあの3種類あります。まずお酒、
うん、
これが1番目、
はい、
で、2番目にお砂糖、
うん、
はい、で3番目にお醤油、
うん、
以上。
それは順番が違うとやっぱ味全然変わるものなんですか。
はい、そうですね、うん、あのお醤油はとにかく最後に入れないと、
うんうん、
はい、あのお醤油先に入れちゃうとねあの塩味ついちゃって、
うんうん、
あの甘みとかがねなんか染み込まないっていうんですか、ね、あのお料理のさしすせそをご存知ですか。
砂糖、
はい、
醤油、
違う、
塩、
はい、
さし酢、
はい、
で
背は何です
か。ここで背油で醤油で、
そうです、うん、
で、
そう
そうそう、あれ
そうはね、味噌のそうなんです。
あですか、
はい、
ソイソースって言いかけたよ。
それ醤油。
本当だ。なんかそういうネタなかったっけ。何とかして全部醤油にしようと。
あったかもしれないです。ね、まあまあ置いといて。うん、そう、あのサシスソースの順番で入れるっていう。うん、砂糖の方がお 先ですよね。
はい。
うん。そうなんです。あの塩味より砂糖の味を先につけると。
うんうん、
はい、いう。
なるほど。
そうです。であのお酒を先に入れるのは、うん、あのまずお酒だけ入れておいてちょっとあの鍋を傾けて火を移す、アルコールを飛ばすっていう作業が必要だからで、
うんうん、
これねあのお砂糖とかお醤油入れた状態でやっちゃうと下手したら、砂糖とか醤油って焦げちゃうんで。
ああ、そうですね、
はい、まあ、めったにそんなことないですけど、水分もたくさんありますんで、うんうん、そうで、じゃあそうですね、これあの本当適当極まりないというか、私もいつも目分量で作っちゃうんですけど、
うんうん、
ひき肉 300g 熱して、そうですね、まあ、火が通ってるとことその赤いところと、まあ、半々ぐらいになってきたらお酒を入れる、
うんうん
うん、でそれがね大体何 cc かな、100はいかないかなっていう、うんうん、100弱ですね、
うんうん、
はい、これはもうお好みで、お酒の風味好きな人はあの多めに入れてもらってもいいと思うし、あとでこう煮詰める段階でどんどん少なくなっていきますから、はい、でお酒を入れたらもう即座に火を強火にして、お鍋をちょっと傾けて火を移す、まあ、いわゆるアルコールを飛ばす作業ですね、フランベって言うんですか、
ですか、
ね、洋風に言うと、はい、でそのお酒 あのアルコール分を十分に飛ばしたら、でお砂糖を入れます、
はい、
これもね割とガッツリ入れちゃってください、はい、あの各ご家庭にねあのお砂糖のケースあると思いますし、中にスプーン入れてると思うんですが、大体ねそのスプーン山盛り3ぐらいぐらい
ぐらい、この辺はもう自分で何とかやってみて、
そうです、
見つけてくれと、
はい、であのちょっと多いなって思った方いらっしゃると思うんですね、お砂糖の量、うんうん、これね多く入れておかないとあのの日持ち悪くなるんですよ。
あ、日持ちですか、
はい、
うんうん、
これねそのまま食べるものではあんまりないので、
まあそうですね、
うん、なんでしょう、調味料の代わりに使っていただくようなものだと思ってください、うん、なのでちょっとぐらい味が濃くても全然 OK なんです、
うんうん、
はい、
なるほど、
はい、で、まあ、アレンジの仕方なんかも後々お話 しますけれども、まずは置いといて、うんうん、お砂糖を、まあ、ガツッと入れてなじませたら、うんうん、で次にお醤油ですね、
はい、
これはまず大さじ2杯くらいをその豚肉に全体的にお醤油の色が回るくらい入れたらちょっとずつ味見してってください、
うんうん
うん、で、お砂糖の味が勝たないというか、
うん
うんうん、甘辛さの具合が自分好みになるまでちょっとお醤油をちょっとずつちょっとずつ足していって、うん、
はいはい、
うん、少しずつ煮詰めていきながら、
うんうん、
はい、この辺りで、ね、もうひき肉もだいぶポロポロになってきてるので、
うんうん
うん、あとはそのお酒の水分と お醤油の水分が煮詰まるまでじっくりじっくり焦がさないように煮詰めていくっていう、うんうん、ただそれだけです、
はいはい
はい、で、ね、調味料を入れる順番はしっかりって言いましたけれども、うんうん、そのお砂糖の甘み足りなかったらそこで足しても全然いいです、
うんうん
うん、味っていう味、うん、何かを煮込んだりする時の味付けっていうのは、うんうん、大体浸透圧の関係で、
はい、
温度が下がっていく時に染み込んでいくんですね、
うんうん
うん、なのでまあ、順番ちょっと間違えたからといって実はそんなに変わんないんですが、先に醤油は入れるなよっていうだけで、
うんうん、ここチェックですね、
はい、ここでそいんでるぞ、
ね、ちゃんと書いとけよ
なんだ置いときまして、はいはい、で、ある程度煮詰まって味が自分好みになったらもう完成です、
はい
はい、でこうよく冷まして、
うんうん、
で冷ますとやっぱり油が浮いて白く固まるんですけれども、
うんうん、
それも美味しいので、
うんうん、
はい、密封できるタッパーとか、うんうん、ジップロック的なものに入れて冷蔵庫にポイッと、
うんうん、
はい、これでね常備菜、
うんうん、
調味料のようなものとしてお使いいただけます。
何かとね、おかずにちょっと入れてみたりとか、
そうなんです。
割と活用してますよね。
そうですね。シンプルにその冷ややっこ、温やっこに乗せても美味しいですし、うんうん、あとは大根とか、
あれ美味しいね、
はい、大根と一緒に煮る、かぼちゃと一緒に煮る、
うんうん、
そのね、野菜との相性も抜群ですし、うんうん、あとはそうですね、あの炊きたてのご飯に混ぜるとね、
あいいですね、
はい、炊きたてのご飯にそのちょっとお好みの量だけ混ぜて、これもね油回ってる方が美味しいです、うんうん、でちょっとネギとかごまとか、うんうんうんうん、好きな人はまああのおかかなんかも粉になってるやつありますよ ね、ああいうのも混ぜ混ぜとして、うんうんうん、あの簡単な混ぜご飯としてもうね、ふりかけ買うより美味しいです
万能薬ですな。
万能薬、
薬って言ったらダメだねつい
万能ですね、
万能ですね、
はい。あとはそうですね、あの卵焼きの中に入れても美味しいです、
うん、
和風スペインオムレツみたいな、
まあ、本当に、
はい、
あれ美味しいです、
美味しいです、はいはい、あとはもうそのまま何でしょう、このさっきご飯に混ぜてって言いましたけど、うんうん、炊きたてご飯の上に乗っけるだけでも美味しいですし、
うんうん、いいですね、
はい。で卵焼きに入れて美味しいということは、卵かけご飯の中に入れてもうまい。
あの瀬島さん、これはどこで編み出したんですか。
あとこれはね、実家の親がやってたんです。
ああ、はい、なるほど、
はい、
直伝ですね。
直伝というか見て覚えた。
なるほど、
はい、物心ついた時からそのお弁当のね、あのご飯の上に乗ってたり、
うんうん
うん、あのそれで大根と一緒に煮てた、あでも大根と一緒に煮てましたね、確か、
うんうん、
知ってたので、うん、私高校大学とかになって自分でお弁当作るようになったんですけども、
うんうん、
そのあたりも自然とやるようにしてましたね、うんうんうん、
なるほど、
うん、はい、
はい、
です、
はい
はい、
なあ、もう今日もなかなか素晴らしいレシピが出ましたね、
はいありがとうございます、
はい
はい、で、これ保存期間なんですけれども、うん、味付け濃くするとね、下手したら1ヶ月持ちます
実際持ってますよね、本当に。
はい、時々ねその開けて確かめて、
うんうん、
匂いとか味とか確かめていただくことを本当おすすめするんですけれども、
うん、
私の個人的な記録では1ヶ月持ちました、
うん、はい。
ちなみにそれも昨日食べました、1ヶ月もののそぼろを、うん、
別に我慢してるとかじゃなく本当に食えますので、これは、
はい
はい
はい、
私が承認です、
はい
、はい
はい、今のところお腹壊してないです、
大丈夫です、
はい
はい、
変な匂いとかもしないし、ね、
別にしない
そう、
うん
うん、そう、お酒とお砂糖っていうね、うん、でがっちり、
うんうんうん、
味をつけておくとなかなか
いいみたいですね、
腐りにくい、
うん、と素晴らしい、
たまにね、火を入れ直してもいいかもしれないですね。
あ、
はい、
なるほど。
そう、加熱するとやっぱり殺菌になりますから、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
ぜひご家庭でも作ってみてはいかがでしょうか、
はい、いかがでしょうか、
はい、
はい、
いや、ありがとうございました、
はい、そういうわけで里一品のコーナーでした、
はい、
はい、
非常にこう流暢な喋りでございましたねあ、頑張りますね、本当にね、
頑張って
ね、
うん、
これを繰り返すことで、
はい、
もう第200回の頃にはね、もう超200、超流暢に喋ってると思いますよ。
今超200回って言おうとしたでしょ。
そのあたりがもうダメですね。
うん、
ね、まあ、この辺はあれでしょうね。もうね、人と話さずひたすら壁を向いて過ごしてきた青春時代が問題だったのでしょうか。暗黒のような。
まあ、私その辺深く突っ込めないので、うん、何とも言えないですけど。
なわけないじゃないですか。
突っ込まないぞ。
突っ込んでよ。
突っ込まないぞ。
突っ込めよ。
嫌だよ。
そんな感じでこう泣きながら今回の収録は終わっていきたいと思いますが、
はい、
魚ラジオの方では、
はい、
皆様のからのお便りを随時募集しておりますので、
はい、はい、本日冒頭でね、リプライ紹介もメール紹介も何もなかったということで、
はい、
はい、寂しいです。
寂しいですね。
寂しいですね。
はい、
はい、本当に。ちょっとしたことでも何でもいいので、
はい、
読み上げられたくないことは読み上げませんので、その旨おっしゃっていただければ、
はい
はい、気軽に感想など送っていただけると、
はい
はい、
お願いします、
はい、
もういいねの一言が、
はい、
このラジオを進めていきますので、
はい、さすがにね、こう iPhone に向かってね、ちゃぶ台挟んで話すだけというのも、
うん、
なかなか、
ね、
飽きそうな気がするので
リアクションがねあってことですからね。
そうですね、はい、これ一人だと続かないですよね。
無理だね。うん、一人喋りではよっぽど何かネタがないと。それかも初めからブログと割り切るとか。
そうです ね、あの一人で喋ってたら絶対にこれ我に返る瞬間があると思うんですよ。
あるね。聞いてるポッドキャストでもちょうどそんな話題が出てたんですけどね、
は
い、サバラジオってとこですけどね、
はい、
うん、自分でやってるやつは一人ラジオの人がゲストで出てて、
はい、
うん、何やってんねやと思ったら終わりですって。
終わりなんでしょうな。
終わりですね、はい、まあまあね、ただ仮にメールが来なくても割と趣味の話をこうやってね、
はい、
顔つけ話すのもいいもんですので、
はい
はい、まあまあぼちぼちやっていきましょう、
はいはい、まあ、そうやってねその趣味の話とか好き放題喋ってるだけで、はい、もう iTunes の登録者数がまあバリバリ伸びてるので、
ね、
これはこれでそのリアクションの一つの形として
ありがたいですね。
ありがたいですね、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、まあ、そんなみんなねこう数値に支えられてやっておるラジオ、
はい、
これからよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあもう今日は締めましょうか。
そうですね、
はい、
はい、寒いですし、
そうですね、
はい、
もう、はい
はい、皆さんもお風邪などひかないように、
はいはい、
暖かくしてお過ごしください。
はい、では、この、今日のパーソナリティは私マッキーノと
せいちゃんでした。
はい、さよなら。
おやすみなさい。